おはようございます。では礼拝を始めていきたいと思います。慈しみ深きを賛美します。ラーラーラーラーラーラーラー3、はい。慈しみ深き友なるイエスは罪とが憂いを取り去りたも心の嘆きを包まず述べてなどかはおろさぬ終える重荷を。アーメン。お祈りします。愛する天のお父様、新しい朝をありがとうございます。私たちが今からディボーションをしますけれども、そのただ中に主が共にいてくださり、私たちに悟りを与え、知恵を与え、主からの示しをお与えください。そのようにして私たちが今日も一日主と交わることによって礼拝をし、始めることができますように導いてください。イエス様の御名によって祈ります。アーメン。本日のディボーション箇所はマタイの福音書2章13節から23節です。では拝読いたします。彼らが帰って行った時、見よ、主の使いが夢でヨセフに現れて言った。立って幼子とその母を連れエジプトへ逃げなさい。そして私が知らせるまでそこにいなさい。ヘロデがこの幼子を探し出して殺そうとしています。そこでヨセフは立って夜のうちに幼子とその母を連れてエジプトに立ち退き、ヘロデが死ぬまでそこにいた。これは主が預言者を通して、私はエジプトから私の子を呼び出したと言われたことが成就するためであった。その後ヘロデは博士たちに騙されたことがわかると非常に怒って、人をやってベツレヘムとその近辺の2歳以下の男の子を一人残らず殺させた。その年齢は博士たちから突き止めておいた時間から割り出したのである。その時預言者エレミヤを通して言われたことが成就した。ラマで声がする、泣き、そして嘆き、叫ぶ声。ラケルがその子らのために泣いている。ラケルは慰められることを拒んだ。子らがもういないからだ。ヘロデが死ぬと、見よ、主の使いが夢でエジプトにいるヨセフに現れて言った。立って幼子とその母を連れてイスラエルの地に行きなさい。幼子の命をつけ狙っていた人たちは死にました。そこで彼は立って幼子とその母を連れてイスラエルの地に入った。しかしアケラオが父ヘロデに代わってユダヤを治めていると聞いたので、そこに行ってとどまることを恐れた。そして夢で戒めを受けたので、ガリラヤ地方に立ち退いた。そしてナザレという町に行って住んだ。これは預言者たちを通して、この方はナザレ人と呼ばれると言われたことが成就するためであった。アーメン。内容をまとめます。マリアがイエスを産んで後、天使が夢でヨセフに一時エジプトに滞在するよう告げました。イエスがヘロデのところに戻らないことを知ったヘロデは怒って、2歳以下の男子を皆殺しました。しばらくの後、ヨセフたちはガリラヤ地方のナザレに移り住みました。それでは主からの示しをいただきましょう。示されたことをノートに書き記し、はい、それではバカチャイを始めたいと思います。準備ができた方からお願いします。
はい、私は13節14節のところで、主の使いが夢でヨセフに現れていったというところで、あまり聖書には、ヨセフの行動について出てくるところは少ないんですけれども、本当にここではマタイの福音書では、本当にヨセフの対する神様の導きや、またその 行動について書かれていて、14節でこのエジプトに行きなさいっていうふうに、逃げなさいっていうふうに使いに言われたことに対して、すぐにその夜のうちに立って花子とその母を連れてエジプトに行ったという、そこまで遠い国まで行くっていうことは非常に負担があるというか、本当に献身というか、すべてを捧げてユダヤでしていたことを終えていかなければならないんですけれども、そういったことにもヨセフは従順に従ったんだなというふうに思わされました。以上です。
はい、私もその道に関して今回ここにおいては15節と17節、23節のところで予言の成就ということが書かれています。旧約の何百年も前の予言の御子を中心として予言がなされているわけですけど、その予言の一つも予言がたがうことなく全てを 100% 成就しているということを、このユダヤ人対象の福音書において明らかにされているお方、これが道であるというふうに思わされました。また御子が行動されるときに、全てこの権力者の背後にある悪魔が妨げているということはよくわかります。一聖者であるこのヘロデという人物を通して御子をいつも追いかけ殺そうとしているということ、そしてそれに関わってさまざまな苦難というもの、またひどい虐殺のようなものが起こっているということを教えられました。以上です。
はい、私も似ていますけれども、予言は成就するためにすでに語られているということを改めて思いました。また、さまざまな迫害や問題もこの予言が成就することを本当に立証することとして用いられているというところにも目が留まりました。また、ヨセフが御使いにエジプトに下れとこう語られたときに、その夜のうちにすぐに行動に移しているということ、実際に迫害が起こるまでには少し間があったとしても、その神からの蜜言には本当に瞬間的に従う姿勢というのも目に留まりました。以上です。
はい、私は13節と19節に目が留まりました。常に大事な時は天使が導いてくださっているなということを思いました。私たちも聖霊様や天使が導いてくださっている大事な神の子たちであるということを思いましたので、危険や困難に臆することはないなということも思わされました。また16節からヘロデの残虐性について思いました。これほどまでに自分の地位を守ろうとするというのは本当に精神的な恐れがひどいなと思いました。病気の種類だと思いますし、サイコパスだなということも思いました。恐れが人を狂わすということなので、恐れがないことが大事だなということを思わされました。はい、それではもう少し深くディボーションしていきましょう。三位一体の神様はどのようなお方でしょうか。また自分に何を語っているでしょうか。しばらく黙想していきましょう。はい、それでは分かち合いたいと思います。準備ができた方からお願いします。
はい、13から14のところで、先ほどもお話ししたヨセフの行動を通して模範を学びました。で、この語られたらすぐに従うということ、家のこととか、また仕事のこととか、いろいろなかなか捨てられないものとかもあったと思うんですけれども、一切のものも全て主に委ねて、言われる通りに従っていったということを思わされました。 また特にここでヨセフに神様が語られたというところが、本当にこのリーダーシップを発揮して、行動力、決断力を神様を期待していて、されていて、それによく従ったなということを思わされました。です。
はい。私は15節を通して、巫女はどういうお方であるかということを教えられました。14節、15節ですね。エジプトに下り、またエジプトから逃れ、イスラエルに戻ることとして、私たちと一つになられ、私たちの贖いを成し遂げてくださったお方です。また、13節から23節まで全体を通して、このサタンは教訓ですけれど、政治的な権力者を通して、巫女と巫女に関わる人々を迫害し、苦しめるということ。ですから、政治的な立てられている権力者のために祈らなければいけないということを教えられました。以上です。
はい。私は13節のところから模範として、13節、14節から模範として、従うことが難しい状況の中でも、言葉に従うことで命が守られるということを思いました。ヨセフとマリアにとって、エジプトの地へ行って仕事も何もなく、また血の身ごを抱えて、人間的に考えれば行きたいと思う地ではなかったと思うんですけれども、でも帰って御言葉に従ったことで命が守られたなと思いました。やはり、主のご計画の中を生きるということが本当に私たちの命を守ることでもあるなと教えられました。以上です。
はい、私は全体を通してですけれども、御父は予言を成就されるお方であるということを教えられました。ヨセフの一家にあった苦難というか、この逃亡劇はすべて予言の成就であったということ、主がすでに予告されていたことをしたということでした。たとえそれが苦難であっても、それは予言の成就であるということであり、またそれに従った時に必ず守られ、また祝福されるということを教えられました。同時に使徒時代の迫害についても思い出しました。あの時もひどい迫害があったんですけれども、それも主のご計画のうちにあって、皆が散らされて福音をそれぞれの場所で述べ伝えていったというところで、たとえ苦難が予言されていても、それに感謝して従っていくことが大事だなということを教えられました。以上です。では、与えられた御言葉を実生活に適用していきましょう。はい、それでは、分かち合いを始めたいと思います。準備ができた方からお願いします。
はい、私は今月、ある資格の研修が始まるんですけれども、それが結構、時間を取られるというか、何日も行うものになってくるんですけれども、そういったいろいろな導きの中で、今後、大丈夫かな、生活と仕事と、そういったこと、また教会のことということで、ちょっと慌ただしくなるんですけれども、大丈夫かなっていう、心配があったんですが、本当に、ヨセフが、ただ信仰を持って進んでいったように、すべてをお委ねして、家のこととか、また仕事のこととか、すべてを委ねて、任せて、今与えられている道を進んでいくということ、今するべきそういう研修のこととか、他にもいろいろ任されていることとかありますけれども、目の前のことを忠実に従って走っていくということをもう一度教えられました。以上です。
はい、私は一昨日の日にある方がイエス様を受け入れてくださいましたけれど、また受け入れてすぐ娘さんが怒り出したんですね。 やっぱりこう霊的なものがすごくあるんだなということをもう一度今朝再確認させていただきました。ですからこの問いなしをしていくことと、今日は電話を私聞き忘れたので電話番号を聞いて電話をしてフォローしていきたいと思います。また旭川ではいろいろ質問があったんですけれど、私がまあちょっと戦国時代のことの質問だったんですけど、キリシタンのことの十分な説明ができなかったなと思わされました。ユダヤ人に対してこのように予言が成就したというふうにしっかりマタイが記したように、私もいろいろいろんな方々の質問に十分答えられるようにしていこうと思わされました。以上でございます。
はい、私は、今朝は神様と自分がなんかちょっと見ているものが本当にずれているんだなということを教えられました。私の目だと今持っている働きが失われないようにという、まあ、そういう目線がいつもあるんですけれども、そうではなくて神様はいつも私たちがこの神様に従ってくる道、それから私たちの命が保たれ霊的に生きる道を示してくださっていると思いました。そこに結構ギャップがあるなということを教えられました。北海道選挙旅行が、終盤に差し掛かってきて、本当に恵みも豊かで、でもその恵みが結構全道に散っている、そういう状態があって、まあ、これから先どのようにしていくのかなということ、また今牧会させていただいている地でもある働き、まあ、ここをなんか離れることはできないなという思いがあったんですけれども、やっぱりそうではなくて主が導いておられるままに進んでいくことが、私の命を保つことであり、また家族の命を保つことであり、また主の御心が成し遂げられていく道であるということを改めて教えられました。以上です。
はい、お祈りします。神様、感謝します。今日も私たちにあなたの御言葉を与え、生きる命の糧を与えてくださったことありがとうございます。与えられた御言葉を握りしめて歩むことができますように導いてください。イエス様の御名によって祈ります。アーメン。ありがとうございました。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行う、医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1,600円、税別。小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。